この録音は木曜宮島塾の音声記録です。音声記録です。宮島
塾長ちゃん、
ご機嫌いかがですか。宮島でございます。いやー、この前ですね、まあ、僕としては珍しいことなんですけれども、急にねちょっと夜中にね、夜中というか、まあ、11時とかそのぐらいにねお腹が空きました。はい、僕ねあんまり、お腹空くタイプじゃないんですけど、急にお腹が空いて、まあ、スーパーマーケットのもの閉まってますので、ちょっとねコンビニに行ったわけですよ。はい、近くのですね、うん、そしたらですね、まあ、ちょっと11時過ぎぐらいだったので、ま、なんか帰り道的ななんか人は結構買ってまして、並んでたわけですね。ほいでね見たところですね、みんなねあのお財布からねお金を出して払わずに、みんな携帯電話のスイカ的なものなのか、ちょっとそこら辺は、詳しく分かりませんけれども、なんかピッとこうねかざしてね、買い物しておりました。うん、これねまあ普通もう当たり前の時代なんでしょうけど、結構ね目の当たりにしたのが初めてでして、うん、結構な衝撃でしたね。うん、お金出さないのかということでですね、かなりびっくりしました。うん、僕は未だにですねスイカとかも使いませんし、切符もね買っちゃいます。はい、落とすんですけどね、小学生みたいにすぐ。うん、でもねやっぱり買っちゃいますし、スーパーなんかではもう完全に現金で買いますし、うん、クレジットカードもね、ちょっと今一回作ったんですけれども、最初に見たっきりねもうちょっとどっか行ってしまってるような状態になっておりますね。うん、普段使いませんのでね。うん、でねやっぱりでもね僕はもうそれはいいとしまして、うん、まあスーパーでねいつも買い物してますので、うん、そこにはね多分そういうシステムついてませんし、うん、普通にお金を出してね買ってるわけです。うん、まあよくね最近もう行かなくなっちゃいましたけど、1年2年前ぐらいからはですね、もうあの小島さんね、我が家の坊ちゃん小島さんと一緒に、保育園にねお迎え行った帰りにね2軒のスーパーをねはしごしてね、買い物をして帰っておりました。うん、もうねだから保育園ではねお買い物ごっことか、まあごっこっていうかねお買い物練習みたいな、自分のあの作り物の10円とかを使って、みんなで買い物をする練習するみたいな会とかあるんですが、我が家の坊ちゃんはね、うん、小さいうちからね本当にお金を出してですね買い物をしておりました。うん、まあ一つのねスーパーでは、野村のおばさんっていうねあのスーパーのおばちゃんいまして、とだいぶ仲良くなりましてね、うん、本当2年間ぐらいもう毎日のように通ってましたので、ちっちゃい時からね、あ、だんだん大きくなってるねなんてこと言ってね、相当可愛がってもらいながら小島は大きくなってきたわけですけれども、うん、そこにもねちゃんとこう確か水曜日だったかな、何曜日だったか、ちょっと木曜日だったかな、うん、なんか餃子をね店内で焼いてる曜日がありまして、まあ、それもちゃんと覚えてね、あ、今日餃子の日だよなんてこと言ってね、その餃子売りのおじさんはいつも一緒ですから、まあ、毎度のごとく買って帰ったりとかですね、うん、あのすぐ近くにたこ焼き屋さんがねたまに買うんですけれども、そのたこ焼き屋さんが材料買いに来てたりとかですね、うん、スーパーにもねそれなりにいろんな出来事が来てとても楽しかったでございます。うん、もう一個のねスーパー、もう一個目のね2軒目の方では、まあもちろんね小島も、まあ、自分で買い物してますし、まあ、急いで試食を探してですね食べて、うん、まあ、大体もう時間的にないことが多いんですが、あるとね大喜びして食べてですね、うん、でおばさんたちとも当然仲良くやっておりました。うん、でね会ってない小島のいない時でもねもう随分大きくなったんじゃないのなんてねスーパーのおばさんに声かけられたりとかですね、僕もねだいぶ、近所の付き合いっていうのが増えましたね。うん、なんでしょうね、 こんななると思ってませんでしたねやっぱり。うん、まあ、小島の影響でしょうか。うん、近所でのねキャラもねかなり定着してですね、うん、今ではね、スーパー行って袋いりませんって、まあ、2円割引になるんですが、うん、袋いりませんとも言わずに2円引かれるようなね、完全な常連とかしておりますし、あのタバコお願いしますって言うとね僕のが出てくるっていうね、 それぐらいのこう常連感を出しております。うん、まあ、やっぱりね、そういう意味でもやっぱり近所って本当大事ですよね。うん、すごいね、楽しいです。野村のおばさんもね、最近会わないななんて思って、まあ、今は行ってませんけど、その行ってる頃にね、いなくなっててですね、辞めちゃったのかななんて思ったら、しばらく経って道端で会いまして、なんかどうやら怪我をしていたと。うん、で怪我したなと思ったら、このついでに病気もしちゃってなんつって、踏んだり蹴ったりな日々を過ごしていたなんていう報告を受けてですね、近所で立ち話をしてしまったりとか、うん、まあ一昔前ではちょっと考えられないこう、なんていうんですか、こう住民っていうんですかね、なんかそんなような感じになっておりました。うん、そんな時ね、一回ね、今日2年ぐらい前ですけども、普通にゲンチャリでね、ブーっとちょっと遠くのスーパーっていうか業務用スーパーみたいなとこ行ってまして、帰りにね、もうほんと教室の目と鼻の先ぐらいのところで、子供がね、自動車に引かれるところをちょっと見てしまったことがありました。うん、なんかね、ぐちゃっと引かれたりとか、ボーンって飛び跳ねられたとかではなくて、なんかちょっとこう巻き込まれてゴロンとこう、なんていうんですかね、ちょっと吹き飛ばされたというか、なんかそんなような感じで、うん、これはただごとじゃないと僕はゲンチャリを止めまして、大丈夫かい坊やといったところですね、小学校2年か3年ぐらいだったかな、4年、3年、2年ぐらいか、うん、2、3年ぐらいね、肘からちょっと、ね、血を出してね、まだね泣いてなかったんだけれどね、なんかみたいな感じでしゃがみ込んでたんでね、どうしようどうしようっつって、うん、どこだお家はなんてこと言いながら、スーパーの目の前でしたけれども、うん、そしたらね、車から出てきたのがね、おばあちゃんだったんですよね。なのでおばあちゃんの方もね、こんなの長く運転してるけど初めてでって言ってね、うん、もう困っておりましたので、もうこれはもう僕が行くしかないということで、まあ、ずっと付き添いまして、警察も呼びまして、お母さんも到着して、うん、家まで行ったんですけど、お母さんいなくてね、近所のその主婦仲間みたいなのがどうしたのって言ってね、お母さんに電話してくれて駆けつけてですね、うん、まあ、事なきを得たと、うん、いうことでね、そのね、お母さんともね、その後もね、ちょくちょく、まあ、もちろんめちゃくちゃ近所ですので、スーパーなんかで会いまして、うん、まあね、その坊やはね、野球やってたんだけど、もうね、野球ちょっと今まだ検査が続いててとかなんとか言って、野球今できてないんですけどなんて言いながらね、あの報告受けたりしながら過ごしておりました。うん、なんかね、今ではね、朝あの教室外出ますと、その坊ちゃんがね、坊やがね、助けた坊やがね、登校していたりとかするんで、おお元気かいなんてこと言って、話したりとか、もう完全にね、ちょっと近所の人としてのね、うん、キャラをね、確立したかなと思って、非常に和やかに過ごしております。うん、なんかね、どうやら、日本っていう国はですね、こう山々に囲まれておりますし、うん、八百万の神なんつってね、神様たくさんいるなんていう考え方をした民族ですので、山がね、神様なんですよね。うん、ですのでその辺にいっぱいいますから、神様だらけなので、どうやらね、薄いベールのようなものでね、こう覆われてね、守られて生きているというようなね、感覚で、過ごす民族なようです。うん、これね、向かい、あの小学校のね、中学受験用のね、小学生向けの国語の文章に書いてあったんですけども、うん、ちなみにアラブの国のね、人々っていうのは、広大な砂漠が広がっておりますので、夜なんかも不安でしょうがないわけです、広すぎちゃって。なので、まあ、家の周りをね、柵で囲ってですね、自分のエリアっていうのをこう完全にこう隔離して、こっからが僕のところみたいなね、ことをしやすい、こうそういうイメージでね、山にベールで囲まれているというよりは柵で囲っていると、ような民族らしいですし、欧米の人なんかはね、もう家なんか飛び出ます、もう開拓開拓、うん、外に何があるんだ、広げろ広げろと、うん、そういったね、あの気質を持った民族なようで、まあ、根本的にね、違うということでしょうかね。うん、ちょうどこのね、僕が最近感じてるこの、なんでしょう、このちょうどいい近所付き合いっていうのはね、日本人のこの気質と非常に合っていてね、うん、なんかね、楽しいです。うん、やっぱ近所のね、その人たちと、いつでもね、スーパー行けばおばちゃんいますし、うん、というなんかね、感じはいいですね。まあ、そのうちね、ちょうどね、先日会いましたけれども、その助けたお子さんのお母さんと会いましたけど、僕はね、小島一緒連れてて、今坊や 何年生でしたっけって聞いたら、今4年ということで、来年が5年生なので、 我が家の坊ちゃんと小学校一緒ですから、うん、1年生で入学した時にね、仲良くなって一緒に帰ってくるなんてことがあれば楽しいなと思っております。うん、まあちょっとね、そんなこんなで一回テンションを変えましょうかね。変えます。出勤前の午前8時、妻がお皿を割った。北海道から東京の中学に転校してまだ間もない授業前の教室、不安もあったけど何かが起きそうな期待の方が大きかった。そうだ、あの朝母さんがお皿を割ったんだ。北海道って牛乳うまいの？そう声をかけてきたのが坊主頭の加藤。家が近所だった優子ちゃん、少しおとなしかったけど可愛かったな。そうそう、加藤と二人で自転車に乗って丸一日かけて浅草まで行ったんだ。中3の受験生が大事な時期に何してんだって感じ。優子ちゃんはどんな女性になっているんだろう。加藤は元気でやっているのだろうか。連絡取ってみようかな。心に刻まれたあの朝の音はほんの一瞬僕を少年に戻す。音を触りに行こう、宮島塾。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。音声記録です。音声記録です。
宮島塾長ちゃん。
マ
クマクいく。
マクマクマクマクマクマクマクマク。
まあそんなね、日本人ですけれども、まあそういうね、近所のねとの付き合いがねいいなーなんて思ってるわけですけども、一方ではですね、こう近所の目を気にしてしまったりとかですね、まあ、要するに周りの目を気にしてしまうっていうね現象もやっぱり人と人が付き合うと、まあ、起きてくるかなと思うんですけれども、なんかね周りの目を気にするっていうのはね、やっぱりこうどの角度から考えてもみんなと同じでありたいということの思いなんじゃないかなと感じるわけです。うん、こう思われたらどうしようとかね、うん、こんなことしたら変な人だと思われちゃうとか、うん、なんかこう良くないって思われたくないっていうような気持ちがやっぱ周りの目を気にしてる状態なのかなとこうふと思うわけですね。うん、なんかねどちらかといえばちょっとこう守り的な、うん、感覚なのかなと思います。うん、僕なんかはもうね、いつも通りのサンダルスタイルでですね、比較的ボロボロのものを、ま、身にまといですね、堂々とスーパーに行けますけれども、うん、やっぱりね人からするとそんな格好で買い物行くとちょっと格好悪いとかね考えてしまう人もいるのかなと思いますけど、その発想ってやっぱちょっと守りな感じのイメージがあるんですよね。うん、やっぱりでも人ってやっぱりどうしてもちょっと目立ちたいとかね、うん、なんかそういう気持ちって絶対あると思うんですよ。うん、まあ、子供なんか見てますと本当明徳がね、明徳っていうのは人間のね生まれ持ってた瞬間からのこうエナジーみたいなものなんですけれども、その明徳がね非常に輝いておりますので、なんかね面白いことをしたがったりとか、うん、なんかこう人の注意を引いてこう目立とうとしたりとかね、当たり前のようにしてますけれども、まあ、それがやっぱり人のエナジーっていうか根源的なエネルギーなのかなと思っていますが、うん、その気持ちってやっぱ誰でもありまして、やっぱり、うん、目立ちたい、うん、ちょっと人よりすごくなりたいみたいなね、うん、それってつまりこうみんなと違うことをしてるということになるじゃないですか。うんうん、これってね攻めの気持ちだと思っているんですけれども、うん、で攻めようと思うとね今度やっぱりその周りの目を気にしてしまってね、平均でありたいなっていう気持ちもこう出てしまってですね、まあ、その攻め合いみたいなことが、 まあ、日常起きているのかなと、まあ、誰の中にもでもってことですけれどもかなとこうぼんやり思ったりしております。うん、でやっぱりこう、うん、守ってばかりいるとね、攻めてる人を見た時になんかすごいなってこう思うわけですけれども、なんかちょっとねこうことわざみたいのでやっぱ出る杭は打たれるなんていうこともありますけれども、うん、なるべくこうそんなことさせないようにしてみたりとかですね、まあ、無意識にそんなことしてしまってるのかなと、まあ、ふと 思ったんですけれども、うん、でやっぱね出る杭打たれますよね、うん、基本的には、うん、でね出る杭打てる人っていうのはやっぱりこう平均の人だと思うんですよね。平均というかこうみんなと同じ感じでそこから出ようとする人を打つのかなとこう思うんですけれども、うん、やっぱ出る杭打ちたいななんて思ってる人って普通いないと思うんですよね、うん、どうにかして一番強く打ってやれなんてことを考えてるというよりは、まあ、みんななんとなくでこうね、打っちゃうみたいなことなのかなと思うんですよ、うん、なんとなく出る杭になってみてなんとなく打たれてなんとなく出る杭の人見つけるとなんとなく打ってみてみたいなことが、まあ、起きてるのかなとこう想像するわけなんですけれども、うん、やっぱりこうどうしてもこう目立ちたかったりなんかこうみんなと違う攻めたいのにどうしても攻めれないっていう人がいたとしたら、まあ、ストレス溜まりますよね、うん、で周りに出る杭があれば打てますけれども、まあ、出る杭もなかなか見つけられないとなるとどうしたらいいかなとこう考えた時、うん、困りますよね。ストレスばっかり溜まって、うん、と言いますのもですね、最近僕はさっきまでねこんなにいいねご近所の話をしてまいりましたけれども、ちょっとしたご近所トラブルに巻き込まれております。うん、それどんなのかって言いますとね、僕はあの教室、まあ、普通の道路沿いですね、うん、でここあの人が住む場所ではないので、駐輪場のようなものはございません、うん、だけどまあかれこれでも10年ぐらいはね毎日というか毎回必ず絶対にこの場所にバイクを止めるっていうのをねやっておりまして、うん、まあ今も置いてるんですけれども、で子供のね送り迎えしてるときは子供乗せ自転車ね、後ろにあのそれらしい椅子みたいのがついてるやつね、うん、あれと2台置いて、まあ毎日教室をやってるわけですけれども、最近ですねそこのあの自転車、まあ、バイクも含めましてコーヒーのようなものをかけていくいたずらをに見舞われております。うん、まあね、例えば帰りにこうサラリーマン的な人とかが酔っ払ってベーなんつってねかけてくっていうこととかは、うん、たまに唾が吐かれてたりとかですね、これ酔っ払いの仕業だなともすぐわかるんですけれども、うん、今回に至ってはですねなんかね結構ちゃんとかけていってるんですよね。うん、でね1回や2回で済まず、まあ、定期的にでもないんですがだんだんねちょっとずつエスカレートをしてきております。うん、現在 ね、うん、ね自転車がねちょっとこう保育園のママ友からもらった自転車で、あの名義変更をねするためにあの書類書いてもらったんだけど、あの雨の時にねびしょ濡れになって間違えて汚い封筒が入ってるっつってね間違えて捨ててしまった結果、まだね自分の名義になってないというね、半分盗んだあの知らない人からしたら盗んだような自転車に乗ってしまってますので、もしね通報など受けた場合にその方に迷惑かかると思って自転車は引っ込めたんですよ。うん、でもちゃんとね子供乗せの子供の部分にまでね綺麗にコーヒーをかけていくような仕業でして、なかなかやるなと思いながらね、うん、まあ、僕はねそんなのまあ大したことじゃないと思ってますので、うん、拭き取りもせずねそのままのバイクの椅子なんかもベーっていろいろかけられてますけれども、そのまま乗ってるような状態でいまして、うん、まあ、それがまたね嫌だったのかなんか分かりませんけれども、まあ、どんどん質もね悪くなってきてね、ゲンチャリってこうヘルメットをこう入れる椅子のとこがバコッと開くんですけれども、そこもね若干僕雑に閉める癖ありますので、たまに閉まってないんですけれども、まんまと開けられていてですね、うん、中に入ってるなんか僕もあんまり見たことないような汚いタオルみたいなのとかがね、あの椅子からはみ出た状態で、あの朝行ったらねあってね、ああなんだこれって思って、もうこれもしかしたら中に 変なの入れられてんじゃねえかと思ってかなりビクビクしながらパコッと開けたら何も入ってないとかね、まあ、そんなことありましたけれども、そういうの開けていくとかですね、うん、あとはこうゲンチャリの、ね、ハンドルのとこって付け根にちょっとだけ、まあ、当たり前ですけどこう 棒の出どころっていうんですかね、穴が開いてまして、その中にはこう配線とかが入ってるね、内部にこうつながる穴があるんですけども、きっちりそこにね、その時はなんだっけな、ジャスミンティーだったかな、ジャスミンミルクティー的なものですね、その時はあの空いたペットボトルもそこに置いてありましたので分かったんですけど、綺麗に中に入れていくというね、ちょっと失敗してダラダラってこぼれたりしてましたけども、うん、そういう仕業になっております。さらにですね、あの警察にね通報をし始めております。うん、でね、これはまあ僕もねはっきりと申しまして、まあ要するに違法駐車というか駐車違反の場所ではあるんですよね。うん、でなんかねここは交通の妨げになりますので直ちにどかしてくださいという警告の、書類みたいなのが貼られていたりとかしましたので、あ、これはいかん、これはさついに通報までし始めたなということでですね、まあ僕はあの言ってませんよ、そんな被害届なんか出してませんよ。うん、でまあまあいいやと置いておりましたところ、ちょうどね、まあもちろんそのまま置くんですよ、置かないともう僕何もできませんから移動できませんので、うん、まあ僕としてはね置き続けたいんですよね。うん、どうしても、うん、悪気はないです。うん、でこの前ねちょうど外出たらちょうど警察の方いまして、あ、ちょうどよかったっつって通報が今来てますよって言って、でまあこの辺担当のね警察官の方なので、まあ確かにここにずっと置いてあるのは知ってると。うん、ただ通報来てしまった時点で一応ねダメなことになってしまってますよということで、まあいろいろねこういった話を事情説明したところ、まあ気持ちは分かりますということで、これでね通報がね絶対一人の人だと思うんですって言って、まあちょっとこういたずらを受けてましてっていうことを言って、あ、なるほどなと、うん、いうことになりまして、僕としてはねとにかくねその方のね怒りをね、なんでしょう、このよくわからない怒りなんですけれども、その僕に対するっていうかゲンチャリに対するそのなんか恨みみたいなものをですね収めていただきたいとこう感じてますので、警察がちゃんと、通報した結果動いたぞという証拠も出さないとね、警察としては立場がないじゃないですか、通報してるのに動いてくれないじゃないかと、そのお怒りがまた変な方に来ますので、だからこうなったら駐車禁止をされますと、僕はもうされますという言いましてですね、でそのされてるという状態でしばらくその方に見ていただいて、あ、ついに駐車禁止取られたな、ざまあみろ的なことで一度こう落ち着いていただきたい、うん、そう思っております。うん、で今度ねだから通報来たら一応お知らせしますのでということで、その時に駐車禁止取られるかそれか移動するか決めてくださいみたいな感じで言われてまして、うん、今ねなんか黄色いのついてるから、これもしかしたら駐車違反ついてるのかもしれませんけれども、まあ、ちょっとそのままにしております。まあ、警察は動いたんだよっていうのをねその方に見てもらうべく今放置しておりますが、うん、いやーこういうねなんだかよくわからないトラブルがね今起きてしまっているんですよね。うん、まあ、やっぱりそのなんでしょう、まあ、近所付き合いでね多分近所の人だと思うんですけれども、通りすがりの人なのかな、うん、そんなことして何の意味があるんだと僕からは言いたいところでございますけれども、まあ、僕はねだからとりあえず駐車禁止もうちょっと置いといて、んで一度払いましてゴールド免許を失いましてですね、その後に、まあ、もちろん置きますよ僕は、とりあえずね置かないとしょうがないですから、で何度も何度も通報が続くようであればもう二度と通報しないでいただきたいので、まあ、ちょっとこうねなんか協議のようなことをしてからどかそうかなと思っておるいる次第ですけれども、なかなか大変ですよねこの近所の人に向けて、そんなさ絶対妨げにはなってないと思うんです。うん、端っこに置いてますからねちゃんとね、うん、まあ、ダメなものはダメなんですけれども、やっぱ何か不満でもあるのかなと、うん、いうふうにちょっとね残念だなと思っております。うん、まあ普通に僕が駐車違反のところに置いていてそれを注意されたというだけの話をですねなんとなく偉そうに言ってみたわけでございますけれども、うん、しょうがないなという感じですね。うん、ということでね一旦テンションを変えます。 今日で3日連続雨か。学校帰りに幼なじみのたかしと大喧嘩した日、中学3年生で初めて彼女ができた日、大学受験で合格者の欄に自分の番号がなかった日、初給料で父さんに渡す手袋を買った日、台所で母さんが一人で泣いてるのを見ちゃった日、飼ってた犬のコロが死んだ日、娘が生まれた日、全部雨の日だった。雨が嫌いとかめんどくさいとか言う人はたくさんいるけど、僕は違う。雨が好きなのだ。少しひんやりした空気と傘に当たる水の音を聞いていると、断片的で写真のような記憶が動き出す。その時の気持ち、温度、感触がよみがえる。こうしていろいろな思い出を動かしていると、もっと雨が好きになるのだ。なんだか今日はいいことが起きそうだ。好きなものがもっと好きになる。宮島塾。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。音声記録です。
マジックジョーちゃん、
マクマクマクマクマ
クマクマク、というわけですね、近くのスーパーのね、いい近所とね、見たことのない悪い近所というかですね、不思議な近所といい近所がね、こう今は僕のね周りにはございます。でね、そういえばね、僕はあの高校生の時に、自転車でねこう登校してたんですけれども、みんなのね駐輪所っていうのがあったんですけれど、まあ、僕ね自転車通学なので、そっち行くとね遠いんですよ。まあ、ただそれだけの理由なんですけれども、で門が2つあって、僕の方の門には駐輪所がないんですね、先生のところしか。でね、向こう行くとねもうすごい遠回りになって、僕いつもね毎日5分ぐらい遅刻する、5分以上は遅刻しませんよ、5分っていうかね、もう 2,3 分ですよ。出席取り終わったぐらいに到着するという絶妙なタイミングを測って学校行ってましたので、いつもね自分の方の門の前に自転車置いてたんですよ。でもね、それで、まあ、サンダルでねずっと登校してたんですけれど、雪の日もね雨の日もね、そしたらお前はすごいと、こんな日でもサンダルで来るのはすごいことだって言って、先生のね止める自転車置き場に止める権利をね3年生になってから得たというね、経験ございますので、今回もね、いざとなったらそのスーパーに頼み込んでね、現地でお貸してもらえませんかとこう頼み込んでみようかなと思ってる次第でございます。もしかしたら権利得られないかなとね、高校生の頃が変わらないということですかね。全く同じようなことをやっておりますが、まあ、それはいいとしましてですね、でも結局ね周りというものがないと自分を客観的に見ることってやっぱできないと思いますので、大事だと思うんですよね。で皆さんこう普通に会社行ったり学校行ったりとか適当に過ごしてますけれども、 DJ とかねスクラッチのようなものをやるってことは、やっぱりその中からちょっとだけ出る杭としてね、なんかそういう思いがね、どっちかというと攻めの思いというか、まあ、攻めるとねやっぱり危険ですから、安全じゃありませんので、なんかね周りの明記にしてみんなと同じことしてるとやっぱり安全じゃないですか、自分だけじゃないからね、でもやっぱりちょっと違うことをすると危険が伴うということで、でも皆さんのこう普段の安全なね仕事やら何やらっていうのの からちょっとだけはみ出た行為、ちょっと危険な行為をしてると思うんですよね。こういったどうもう日本中全員が DJ やってるわけじゃありませんので、ちょっと変わったものやってるということで、うん、やっぱりねちょっとだけこう出る杭になろうとしてるような感じがニュアンスがあると思うんですけれども、うん、でも結局ねやってみるとね、やり始めてみると普通に機材買えば始められるわけで全然危険じゃないんですよね、うん、でなんかちょっとなんかドキドキするけどクラブイベント行ってみようかななんつってもう一歩踏み込みますと、そこにはね同じような気持ちで来てる人がまたたくさんいますので、あなんだ結構行けるじゃんと、うん、危険だったものが危険じゃなくなるということでして、そしたらねなんかこうイベントちょっと出てみたいなみたいなね、うん、ことでもうちょっと失敗したらどうしようとかも伴いますが、まあ、やってみます。そうするとね大概ね同じような気持ちでそれをやってる人がいるんですよね。うん、のであれこれ結構普通かっていうことになってきまして、全然危険じゃないじゃないかと、うん、ね、なんかそれがねもう延々と繰り返されます、うん、もうちょっと危険なことしてみると危険じゃないことが分かって、うん、ということになってると思いますので、やっぱりね周りの人との比べるっていうか、客観的に自分が今どんな状態になってどうなりたいのかっていうのを見るにはね、やっぱ同じようなこう志を持った人たち集まるっていうのはとても有効なのかなと思っております。うん、自分のね僕の思い出話で言いますと、やっぱりね家でね一人で練習して、友達とかとだけ練習していたので、やっぱ大会というものに出てみたところ、あこれ大変だということで、なんか、うん、でも僕も出たなということでね、あれあんまりすごいことじゃないぞということに気がつきまして、うん、でもこんなすごい人いたなということで、じゃあ僕はどうするべきかと考えまして、もうちょっと攻め込んでみたところ、なんかねそれでそういう場に足を運んだ時にですね、またねあれなんかこれ結構普通だなとこう感じるわけですよね。うん、まあそれを繰り返していったところ、僕の思い出ですよ、ついにねこうね選ばれし者だけが到達できるある一軒の家にたどり着いたのでございます。うん、それがねあのおもろさんという方がいまして、まあどうして僕もねおもろさんの名前を知っていたかというのはもうほとんど記憶にないですけれども、とにかくね日本にはね3人のすごい人がいるというねあの噂をねずっと昔聞いてまして、高校生ぐらいの時とか、うん、そのうちの1人おもろさんでございますが、その人のね家にねついにね行ったという経験がございます。うん、それはね、決してねアクセスのいいところではなくて、全然近所でもないし、都会でもないので、もうはっきり言って全員わざわざ行くとこなんですよ。うん、なんかちょうど近くにいるから寄ってきますなんていう気軽さはなくてですね、本当秘密クラブみたいなとこになってまして、ちょっと大げさですけれども、そこに行くとね、そういったあの DJ のね、例えばジフさんがいてみたり、ジフさんとは会ったことなかったかな、でもまあなんかそういうシュン君がいてみたりと、うん、なんかねどっかで知ったことある人しかいないんですよ。うん、でね今まで の DMC 的なもののビデオとか、僕が初めて出たあのゼブラコンペティションというねコンペティション の僕も持ってないビデオがまだ多分おもろさんちにあったりしますけれども、そういった、ね、秘蔵ビデオみたいなのがたくさんありまして、うん、でその人たちだけで何かをやっていたりとかですね、そういうとてもこう普通にやってたら知ることができない世界がねそこにあってですね、まあ、そこに招かれてというか、なんだっけな、まあ、偶然行くことができたんですよね。うん、そんな時ねうおー来たーって思いましたけれども、この中で僕はどうすればいいかってことをねやっぱり考えておりました。うん、すごいなみんなと思いながらも、僕ももっとなんかすごいことになりたいからどうしようかなって思って、その周りのみんなと比べてね客観的に見ながら過ごしていたわけですけれども、その周りがねの質がもうすでに秘密クラブ状態ですから、まあ、要するにその他のねそこの秘密クラブに達してない人からするともうすごい状態になってますので、うん、まあ、危険をね回避せずにちょっとずつ一歩一歩とこう進んでいった結果、旧おもろて旧じゃねえなまだあるんですけれども、最近集まってないと思いますが、またいつか集まりたいなと思ってますけれども、そこに行った体験というのがですね非常にその後に大きな自信につながり、うん、まあ大きな目でね客観的に見た時に僕も結構やるなとこう自分で思えるようなね気持ちになりまして、 とてもとても自分の今の自分を作るのに、うん、とてもとてもとても重要な出来事となりました、うん、というわけでね、やっぱり、まあ、こういうあのインターネットとか発展してる今の時期ですけれど、時期っていうかこういう状態ですけれども、やっぱり人と人がね集まって何かするっていうのはとても大事なことなのかなと思っておりまして、うん、こそこそとねそういった集まりをねおすすめしたりはねしてるんですけれども、今なんか僕が把握してるのはね、多分九州は今もうやってないのかなと思いますけど、一時期ねあのおもちさんという方が九州にあの転勤なさった時に、なんかみんなで集まるどっかのねバーでね、うん、スクラッチ集まり会みたいなのをやっていて、そこには俊介さんがいたりとか、あのいろいろあったりとかして、みんなでなんかそう集まってやってた時もありましたし、うん、今ねそのおもちさんはね広島に在住になりましたので、これから広島では、まあ、機材好きとかねあのいろんな人いますので、そこを中心に隣の岡山から誰かが来るとかね、四国から海を渡って集まりに来るとかですね、うん、そういったことが起きてくればいいのかなと思っております、うん、他にもね、京都でもねどうやらちょっとそういった集まりがあるらしいですよ、うん、名前ちょっとね忘れましたけど、うん、バーかな、どっかのバーで、うん、でちょっとこう何人かで集まってたら、お隣のね岐阜県、隣の隣ぐらいか、岐阜県からもあの四つ打ちの人が来てくれたとかなんとか言ったりとかですね、ちょっとずつそういうことが起きている模様でございます、うん、同じように山形県にもね、今どこで集まってんだろうな、まあ、今も集まってると言ってましたけれども、うん、今度レッドブルに出るね誰も知らない男ロンド君なんかもそこに集まって練習している仲間でございますけれども、うん、山形県にもそういった場所があって、なんか最近は若い子が来てくれるようになったなんて言ってこうやってたりとかしますので、皆さんもね地元のどこかは分かりませんけれども、なんかこう何人かでね集まり会みたいのをやると、それが大きくなったりするととてもとてもいいんじゃないかなと思います。うん、逆に言うとね、その自分を危険がみんなの当たり前みたいなのをちょっと移動させていきまして、その中からちょっともう少し攻め込んでみる、で攻め込んだ結果何かがあってそれも普通になってまた攻め込むということを繰り返していかない限り、勝ったり負けたりっていうところには到底到達することはできないのかなと思っております。うん、まあね、それにはねやっぱ安全なものがないといけませんので、あの仕事なんか一切せずに俺はこれだけに打ち込むぞなんつって、お金がないね、やばいやばいとこう保険が払えないとかなんとかだ、そういう心配事を抱えていては、まあ、身も蓋もありませんので、うん、なるだけ安全な場所を確保しながら危険なところに攻めていくと、うん、で安全のエリアを広げて、広げてというかね、狭くしてっていうイメージかな、うん、そんなことをしていくのがいいかなと思います、うん、いやー我が家の小島さんもね、うん、このね、僕がねしっかりパパちゃん、なかなかナイスなパパちゃんとしてですね頑張ってこう過ごして君臨することによって、小島さんの一番大元のね安全、それはまあお父さんお母さんですけれども、そこをしっかり固めまして、そして近所の野村のおばさんをはじめとしたそのおばちゃんたちね、スーパーのおばちゃんたち含めました、保育園のお友達含めました、そういった近所と、いうね安全をベースにしてですね、うん、コツコツと危険なところに攻め込んでいってもらえればなと、まあ、危険といってもそういうあの紛争地帯に行けとかそういうことではありませんよ、うん、自分の中で一歩踏み出してね、うん、挑戦をしていってくれるといいなと思っております、うん、今はねやっぱり、ビートボックスにハマっておりますので、うん、今日なんかね、今度ね僕今週土曜日ぐらい日曜日かな、昔の生徒さんのね、あの比較的近くに住んでた生徒さんの結婚式の二次会のね、お誘いがございまして、まあ、そこでルーティーンを披露しながらおめでとうなんてやろうと思ってるんですけれども、うん、そこでね、パパちゃんもやるんだよ、あの DJ するんだよなんてこと言ってたら、僕もちょっとステージに立ちたいなどというね発言が本日見られましたので、まあ、ちょっとね結婚式の二次会だからちょうどいいなと思って、マイク借りてねなんかちょっとやってみてもらおうかななんて思ったりしております、うん、まあねちゃんとしたアフラ先生にも教えていただくことも 検討してですね、うん、まあその辺が今の小島さんの攻めポイントなのかなと思っておりますが、うん、やっぱりねみんながやってないことを一人だけやるって普通にいいですもんね、目立つし、うん、小学校中学校とかってもそれ一本で結構キャラ作って、うん、多少学校で嫌なことあってもなんかそういうの一個あるだけでいいんじゃないかなと思ったりしますので、うん、まあねそうだな、だから近所とかそういうところで披露して、ヒューマンビートボクサー小島ね、うん、活躍してくれるといいなと思っております。うん、というわけでね終わります。
今回はここまでじゃ。